ルカの福音書19章の11節から27節をお読みいたします。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを10人呼んで、彼らに10ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。さて彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出て行った。ご主人様、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の一ミナで五ミナを設けました。主人は彼にも言った。お前も五つの町を治めなさい。また別のしもべが来て言った。ご主人様、ご覧ください、あなた様の一ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたのに。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナをこの者から取り上げて、十ミナ持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十ミナ持っています、と言った。彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っている者はさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて、私の目の前で撃ち殺せ。この箇所より、先週、予告しましたタイトルを少し変えまして、不公平で残酷な神なのかと題して、メッセージを語らせていただきます。皆さん、この箇所を読んでどう思われたでしょうか。私この箇所、最初、ずっと教会に行って初めてこの箇所を読んだとき、非常に戸惑ったのを覚えております。26節ですけれども、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられる。お金持ちはますますお金持ちになり、貧乏人はますます貧乏になる。聖書はそういうことを言っているんだろうか。もしそんな、それが本当だというのならば、こんな不公平な、話はない。そんな疑問がどうしても湧いてまいります。疑問はもう一つありまして、27節もそうです。私の目の前で撃ち殺せという、非常にこう厳しい、 まあ、残酷な表現が書かれておりまして、とても子供たちに読んで聞かせられるような箇所じゃない、これが本当に神様の姿は何だろうか、どうしてイエスがこういう例え話を語ったんだろうか、今日はまたいろんな疑問が湧いてきますので、その一つ一つを見てまいりたいと思います。で、なぜイエス様がこの例え話を語ることになったのかという、そのことの発端については、まあ、11節にこんなふうに書かれています。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからであると。イエス様がエルサレムの近くに来たことと、人々が神の国がすぐに現れると思い込んでいった、これがどうしてこんなふうに結びつくのかと、これはちょっと説明が必要であります。で、これは、先週エリコに住むザーカイという主税人の話をした時には触れたことですけれども、なぜザーカイは主税人という、それも嫌われる職業についていたか、なぜ主税人という職業がその時あったのかということとも関係しますが、当時イスラエルは、ローマ帝国に、まあ、実質的に支配されております、まあ、名目上は自分たちの王、まあ、ヘロデですけれども、王をいただいていて、まあ、自分たちの、まあ、手で自分たち の支配というか、ことはできたという名目上ありますが、でも大事なことになって、やっぱりローエマ帝国の許可がなければできないという状態に置かれておりました。また税金はそのローマ帝国のために徴収されますし、ローマ兵があちこちに駐屯しておりまして、いろんなことで、まあ、こう好き勝手に振る舞っているわけです。で、まあ、これはどんな国でもそうですね。自分たちの国に外国の軍隊が入ってきていろんなことをしていくと、当然それを良い気持ちで見る人は誰もいないわけです。ましてイスラエルはアブラハムを通して与えられた約束の地、神の国であるはずなのに、今こんな形で異邦人の手で、まあ、汚されている。こんなことがいつまでも続いてはならない。必ず、救い主が現れて、このローマ帝国の手から自分たちを解放してくださるに違いないという、まあ、思いですね、救い主を待ち望む、まあ、メシア待望と言いますけれども、そういう気持ちが人々の中にずっとありました。まあ、そこへ、まあ、イエス様が現れまして、数々の不思議な奇跡を行い、またイエス様ご自身が神の国があなた方の近くに来ているとまでお語りになりましたので、もう当然人々は思ったわけです。あ、このイエス様がこのイスラエルを解放してくださるのではないか、そしてそのイエス様が今やこのエルサレムに近づこうとしておられる、向かっておられる、これはもう最後にローマ帝国を追い出していく最後の戦いをしようとしているのだと、まあ、もう勝手にそんなふうにみんな思い始めたわけですね。期待がどんどん膨らんでいったときに、そういう中でこの例え話が語られたということであります。その例え話の内容についてですが、まあ、あまり詳しく説明するまでもなく、大体語っていることは分かります。まあ、ある人が王様になるために旅に出ていく、話から始まります。なんかこれ特殊な話をしているように見えますが、調べてみますと、当時イスラエルの王様はローマ帝国に行って王位を授かって帰ってくるという、そういうちゃんと習慣があったそうなので、 この例え話のこの内容っていうのはそんなに人々にとって珍しい話じゃなかったようであります。まあ、いずれにしても王様はというかこの主人はしばらく留守になるわけですので、10人のしもべを呼んで10ミナを与えて、まあその間これで商売しなさいということだったようであります。まあ、10人に10ミナですから 1人に1ミナずつ渡ったという計算になります。それで主人は帰ってくると、さあしもべたちはどんな商売をしたのかということで一人一人呼んで報告させます。でそうすると最初のしもべは1ミナで10ミナ儲けましたと報告すると、主人は17節でこう言います。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから10の町を支配するものになりなさい。で、二人目のしもべは、今度は、1ミナで5ミナ儲けましたと報告しますと、主人は、お前も5つの町を治めなさい、ということで、この最初の二人は非常に高く評価されました。ところが、3人目のしもべはちょっと、そうではなかったわけです。この3人目のしもべはこの主人から預かっていたお金を風呂敷に包んでしまっておきましたと報告します。すると主人はカンカンに怒りまして、その1ミナを取り上げて他の10ミナ持っている人にその1ミナを与えなさいと言った。まあ、それがこれが例え話の内容であります。まあ、先ほども言いましたが、この例え話、すんなりと理解はできません。語っている内容は単純なんですが、言っていることが引っかかるわけです。何が引っかかるか、まあ、一つ目ですが、まあ、これは誰かも思うかもしれませんけれども、不思議なことにイエス様はここで商売の話を例え話出してきております。で、儲けた人、1ミナで10ミナですから10倍に増やしたっていうんですね。あるいは5倍に増やしたっていうしもべが出てきまして、それを高く評価しておりますので、あら、神様というのは、商売をして金儲けをする人、まあ今で言えばビジネスをする人ですね、人がいいと言ってるんだろうか、そういう人が信仰深いと言っているんだろうかと、まあ、そんなふうにまず取れてしまうわけです。でも一方でですね、イエス様は ある箇所では天に宝を蓄えなさいという御言葉も語っておりますので、地上に宝を積む、まあ、つまりいろんな財産を設けて、蔵を建てて、そこにこう設けたものをしまっておくということは愚かなことだという例え話まで語っておりますので、これどういうことかなと、ちょっと不思議なわけですね。で、2つ目のこの引っかかることでありますけれども、これも、まあ、最初にちょっと触れたことですけれども、三人目のしもべのことですね。三人目のしもべというのは、預けられたお金、一味なんですけれども、それを別に使い込んだわけじゃないですね。自分の懐に入れて、自分の好き勝手に使ったわけじゃなくて、ちゃんとしまっておいて、帰ってきたら、その預かったものを、ご主人に返そうとした。まあ、確かにそれで儲けるというようなことはしなかったかもしれませんが、少なくとも損はさせなかったわけですね。それがどうしていけないことなんだろうか。私これ、最初に読んだとき、感じた疑問はそこでありました。で、どうしてこんな、ことで主人はカンカンに怒るんだろうか。まあそれだけでも疑問なんですけども、とどめを刺すかのように26節で、 お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものから持っているものまでも取り上げられるのだと。まさにこれは神様の性質が本当に子だというんであれば、非常に不公平な話であります。神様は義なる方であると。で、貧しいものを顧みられる方であると他の箇所に書いてあるんですけども、ここだけ見ますと話が全部あべこべになっています。イエス様はこのすぐ前のあたりでですね、18章のところでありましたけれども、ある金持ちの指導者がイエス様のところに来たときに、どうしたら永遠の命をいただくことができるんでしょうかという質問をその指導者がしたことがありました。その時、イエス様が語ったのことは、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさいということでした。やっぱり持っているもの、あなたたくさん持っているんだから、それを貧しい人たち、持っていない人たちに分け与えなさいというのがイエス様の教えだったんですけれども、ここの箇所はこれ同じイエス様が語っているのにですね、全く正反対のことを語っているので、これ同じイエス様が語ってんだろうかと、とてもそうは思えないくらい矛盾しているんですね。これ一体どういうことか。イエス様は気まぐれで、ある時は貧しい人に与えなさいと言い、ある時はいやいや、もう貧しい人からも取り上げるんだという、そういうコロコロということが変わる方なのか、もちろんそんなはずはないんですね。でこの3人のしもべの話だけでもいろんな引っかかることが出てくるんですが、この例え話はちょっと入り組んでおりますね。皆さんお気づきのように、この3人のしもべだけのことを言っているんじゃなくって、もう一つのことが並行して語られております。それが14節。一方、その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。でこれがどういう結末になるのかということは、この後すぐには出てこなくて、最後の27節に出てきます。またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せと。この例え話をイエス様は語ったというんです。で例え話というのは、神様の真理を分かりやすく、よく分かるようにと語り方ですね。ところがですね、例え話、その分かりやすく語ってくださったはずの例え話が、非常に分かりにくいんです。なぜこの話が一緒に出てくるんだろうか。三人のしもべだけでもいいんじゃないの？あるいは別の話として、例え話をもっと、分けてですね、二つに分けて、言うということも、できたはずなのに、なぜかこれを一緒に語るんですね。いずれにしてもこの例え話は結末は厳しいですね。持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだというこの厳しさで、それに輪をかけてもっと厳しいのが、私の目の前で撃ち殺せと。この締めくくりが非常に厳しいものですから、聞いている私たちは非常に後味が悪い。今日27節を聞いてですね、まで聞いて、なんだ、教会から帰るときですね、皆さん心が沈んだまま、ああ、神様なんて厳しいんだろうと、思って帰らなきゃいけないような、そういう印象で終わっているんです。 なぜイエスはこんな厳しい言い方をなさるんだろうか。で、まあ、これからこの例え話を解き明かしていくわけですけれども、まずですね、私たちのこの例え話を見るときの見方ということからいきます。まあ、例え話だけではなくてですね、私たちいろんなものを見ながら目というものがありましてですね、この目から入ってくる情報っていうのが私たちが生きている時に、耳から聞こえるとか味わうとか触るとかいろんな感覚がありますが、目からの情報ってものすごい大きいわけですね。目がちゃんと見えている人がですね、さあこれから目を閉じて、あるいは目にこうアイマスクをして、さあ歩いてみましょうって言ったら、ものすごい恐怖なわけですね。それぐらいこう私たちは目というものにこう寄りかかって生きております。ですから目から入ってくるものというのが非常に私もうそれが、全て目に見えるものが私たちの大切なものが全部見えているかのように私たちは思っているわけですね。しかしじゃあ全部見えているかというと、そうではない。やっぱり知らないうちに私たちはすぐに目に入るものと目に入らないものって分けているんですね。これ本当に知らないうちにそういうことをやっています。で、一番私たちがこう何かをひょっと見たときに目が行くのは、一番注意が引きつけられるものに目が行きます。で、そこにまずひょっとこう、ああ、これがあるっていうふうにそこを見るわけですね。で、それは、私たちが生きていくために、まず何かに注意を しなきゃいけないので、そういうふうに一番注意しなきゃいけないところにこう目が行くようにできているわけですが、そうしますと、それはそれで、大切なことかもしれませんが、一方で、大事なことが見落とされるということがあるんですね。赤信号という車でね、赤信号だって言って、もう信号に注意しながら走るわけですけども、信号に注意していますと、周りにじゃあ何があったか、お店、助手席に妻が座って、あそこにおいしそうな何々があるとか言ってますね、そんなの目に入らないわけですね。見ているものは違うわけです。で、食べ物のことなら命に関わらないんですけども、聖書もそうでして、真っ先に目が行くときに、私たちは実は大切なものを見落とすことがあるんですね。どういうことか。まず、じゃあ真っ先に目が行ったって何かって言いますと、先ほど挙げましたね。大きく挙げれば2つありまして、1つは持っているものがさらに与えられ、持っていないものはさらに取り上げられる。なんだこれはという、まずそこに目が行ったわけです。これはおかしいじゃないかと、まずそこで私たちは釘付けになっていますね。それから二つ目、27節で、私の目の前で撃ち殺せという、この厳しさ。やっぱりそこに目が行って、なんだこの神様の厳しさはというふうに、そこにこう目が釘付けになってしまいます。で、実はそこが、この例え話を読んでいくときの、なんていうんですかね、そこにつまずいちゃったわけですね。実はそこが大切なことではなくって、別のところにあるんだと。もちろん、この26、27節のことは、最後にどういう意味かっていうのは分かってきますけれども、そこばっかり見ていたら、この箇所は分かんないんですね。じゃあどこがこう見落としていたのかということなんです。ゆっくりとこういう時は心を落ち着かせてですね、待てよってゆっくりと考えましょうということになりまして、じゃあ何を見落としていたのかなということで、最初にまず考えたいのはですね、3人目のしもべですね。3人の目のしもべですが、1ミナを預かった1ミナを風呂敷に包んでしまっておきましたというこの人ですが、その結果この人から何が取り上げられたかであります。24節にちゃんと書いてますね。 その一味なをこのものから取り上げてってありますね。つまり取り上げられたのは一味なであります。でこの一味なは誰から預かったかというと主人からですね。主人から預かったものをが取り上げられたわけですから、このしもべ他にじゃあ何か取り上げられたかというと何も取り上げられていないんです。他にいろんな財産とかお金このしもべ持っていたでしょうけれども、それには何にも手をつけることはなかったわけですね。ということはこのしもべ何か大損害を被ったとか丸裸になってしまったとか、もう家も何も全部取り上げられちゃったということではないんです。預かったものを、取り上げるって言ってますけど、ただこれ返しただけの話であります。ところがどうしてもこの26節 の、 取り上げられるのだというふうに言葉を聞きましたので、何か 神様はこの、主人は神様のことでありますけれども、このしもべから全部取り上げたかのようなこう印象を持って誤解していたんですね。それで神様はひどい方だ、なんてこういう不公平なことをするのかと、こう怒っていましたが、別に不公平じゃなかった、ただ単に預かったものを返したことだったわけであります。ということは、そこでそうだったのかということで、そうしますと、ここでもっと考えなければならない何かがここで他にも抜け落ちていたんじゃないかということで、それが2つ目の、しもべの中にも、3人のしもべの例え話と並行して語られていた話ですね。王になるものをなることを望まなかった人たちの話、実はこれがこの箇所のポイントであります。さてこの王になることを望まなかった人たちって一体誰のことなんだろうか。例え話ですから、イエス様はこれは誰々のことですとかはっきりは言いません。ただ例え話の中で、そういう人たちがいて結果こうなりますという、ことでぼんやりとしか示しています。で、その誰であるかがここが大切でありまして、じゃあ誰であるかということを考えるヒントは、この例え話がどんな背景で語られたのかということに関係しております。イエス様がエルサレムに近づいていったときに、人々が神の国がすぐに現れると思っていた。それがこの例え話を語るタイミングでありました。イエス様がやがて、いやもうすぐこのローマ帝国の支配から解放してくださって、ここに神の国が再び打ち立てられていくのだと皆が期待していった。で実際この期待はもっともっとこう膨らんでいきまして、それが最高潮に達したのはいつかといいますと、このすぐ後ですね、19章の後半にありますけれども、イエス様がエルサレムに入ろうとした時であります。イエス様はその時小さなロバの背中に乗っておりましたけれども、そのロバに乗ったイエス様を人々は迎えるんです。それも、自分の着ていた上着を道に敷いて、祝福あれ、主の皆によって来られる方、王にという、みんな声を揃えて叫んで迎えました。これが人々の期待であります。人々はイエス様がこの国の王となることを心から、その時は望んでいたはずだったんです。ですから、例え話で言えば全くこの14節の、 その国の人々は彼を憎んでいたのでというのとは全く正反対の人たちに見えますから、なんだこれ、例え話、この人々のことではないと、もっと別の人たちのこと、まあ、例えばパリサイ人とか律法学者たちはもう最初からイエス様のことを憎んでおりましたので、まあ、そういう人たちのことかなと思うわけですけれども、でもどうでしょうか、あのエルサレイエス様がエルサレムに入られるときに、歓喜して大喜びして万歳と叫びながら、あのこういう迎えていったこの人々、イエス様を迎えた人々、彼らはどうなったんでしょうか。ずっと最後の最後までこのイエス様が王になることを望んでいった人たちなのかというと、そうじゃないわけです。それは私たちは知ってるんです。イエス様が逮捕されて裁判にかけられたとき、どうしていったか。ピラトは最初このイエス様を釈放しようといたしました。このイエスという男には罪はない、まあ、せいぜい無知で懲らしめる、まあ、人々を街をちょっと騒がせたというぐらいのことにで、なので無知で懲らしめて、まあ、釈放しようとピラトは思ったんですね。最初はそう思ってた。ところが群衆がこの裁判所に押しかけまして、一斉に叫んだわけです。その男を殺せ、その男っていうのはイエスですね。で、当時バラバという犯罪人も捕まっておりましたが、人々はバラバを釈放しろと言った。そして十字架だ、イエス様、イエスという男を十字架につけろと、まあ、叫び続けます。で、一体誰がその時叫んでいたんだろうか。もちろん祭司長やパリサイ人あるいは律法学者たちがその中にいましたが、その律法学者たちに先導された群衆、人々なんです。でその人々って一体どういう人々かといいますと、あの時イエス様がエルサレムに入られる時に大喜びして迎えた人たちだったんです。その人たちが今イエスを十字架につけろと叫ぶんです。この今例え話を語っているこの時点でですよ、人々がまさか私たちそんなことしませんよと多分思っていたと思うんです。イエス様、このイエス様という方こそ私たちの王となる素晴らしい方だという、そういう期待を寄せて耳を傾けているんです。ところがいざとなると手のひらを返すようにして、この、王となるべき方とこう期待していた人をですね、まるで自分たちが裏切られたかというような感じでイエス様を十字架に追いやっていく。この例え話を聞いていた人々こそ、この14節の人々だったんですね。イエス様はそのことをそうなることをあらかじめご存知でありましたから、人々は多分14節を聞いても、私のことじゃないねこれはと、まあ、人ごとのように多分聞いたと思うんですけども、イエス様はそのような意味で語りました。さてでは27節はどうなるのでしょうか。確かに、私が王になるのを望まなかったというのですからイエス様の敵となったわけです。で、その敵となった人々ですが、ここでは27節では、ここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せということになる。まあ、確かにこれは撃ち殺せって大変残酷だって最初思いましたが、まずですね、一体どっちが残酷なんでしょうかということです。27節だけ見るとこの主人、まあ、王となる方、つまり神様ですね、神様は残酷だということを 私たちは思いましたけれども、でもこれはそのイエス様を十字架につけていった人たちに対して言ってるんです。神の一人子を十字架につけて、そしてあの裁判の時には殺せ殺せと十字架につけろと叫んでいた人とですね、この神様の27節のこの言葉、どっちが残酷なんだろうか。神は残酷だ、厳しいという前にですね、神の一人も十字架につけて平気でいられるっていう方がもっと残酷じゃないでしょうか。で、私たちはこの聖書を読むときですね、神様はなんと残酷だとか、なんと愛する方なんだとか、いろんなことをこう考えますけれども、そういうとき自分のことは脇に置いてるんですね。自然に自分のことは脇に置いて、神は素晴らしいとか、神は厳しいとかっていう勝手なことを言ってるわけですけれども、神様は厳しいんじゃないんです。神の一人子を十字架につけて平気でいられるという方が残酷なんです。これがでも人の罪の現実なんですね。私たちは罪人ですと口で言っていますが、どれほど罪人かということがここに象徴されている。やっていることを全然神の一人子を十字架につけたということを忘れているんです。そして神様のことを本に対してはああだこうだと言っているわけです。さて、では神はどのような方なんでしょうか。実は先ほどの3人目のしもべのところにヒントが出てまいります。21節ですね。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。で、3人目のしもべはこの主人、神様のことですけれども、こういう厳しい方だということに思い込んだので、絶対後でひどい目に遭うに違いないから一味はそのまま持ってましたという言い方ですね。で、なぜこの主人が怒るのかというのは、一ミナで儲けなかったからじゃないんです。よく読むとですね、22節ですね。お前は私が厳しい人間で預けたものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。私はお前の言葉に言ってお前を裁こう。なんですね。神様のことをこのようにあなたが考えていたがゆえにあなたは取られていくのだ。これ例え話ですから、ちょっと変なところを感じるかもしれませんが、言いたいことはですね、神様の性質というのはこの21節をそのままひっくり返したのが神様の本当の性質だと言いたい。ひっくり返せばこうなりますね。神は預けなかったものは取り立てません。まかなかったものは刈り取りません。で、これってなんていうか、非常に消極的な言い方にすぎませんので、後ろ向きな表現ですから、ちょっとピンとこないんですけれども、もっと言えばですね、神っていうのはどういう方か、ちゃんと聖書の他の箇所に書いてあるわけです。これは皆さんの修法のアウトライン一番下に書きましたけれども、旧約聖書の中にヨナ書というところがあります。預言者ヨナが何をしたかという、非常にこう面白い書ですね。で、ヨナはニネベという町に行って、その悔い改めと、その救いをのの御言葉を述べ伝えなさいと神様から命令されたのに、ヨナは逃げ出して反対方向にどんどん逃げていった。嫌だと思って逃げたという、そういう書であります。で、どうしてヨナは預言者であるのに神様の命令に背いてですね、反対方向に逃げたか、その理由がこれだったっていうのが このヨナ書の4章2節であります。これはヨナの告白でありますけれども、こう書いてあります。あなたが情け深く憐れみ深い神である。怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。これはすごい言葉であります。ヨナはどうしてニネベの町に行きたくないと思ったかというと、あのひどい罪を犯しているニネベの人たちは必ずおそらく悔い改めるだろうと。そしたら、裁きはそこに下されない。そんなことにはどう不公平だ、そんなことは私は受け入れられないということで、あのヨナが逃げたって言うんですね。でヨナが逃げれば逃げるほど神様の性質がそれだけ鮮やかに浮き出てくるというあの語り方なんですが、これが神様の性質なんです。あの3人目のしもべが考えていた神様の姿と全く違うわけです。だからこの3人目のしもべは一味が取り上げられてしまいました。さて、じゃあ27節はどうなるのでしょう。人々は手のひらを返すようにしてイエス様が王となることを望まずに十字架に追いやりました。神様の敵となりました。ですから27節で言うように、私の目の前で殺せと、まあ、言われても文句は言えない。まあ、厳しいとか残酷だと言うかもしれませんが、とにかく文句は言えないんですね。でも神様はどういう方か、ヨナは何と言っていたか。恵み豊かで災いを思い直される方であると語っているんです。27節だけ見たら、ああもうこれどこにも救いはない、もう神に背いて十字架につけろ、殺せと叫んだ人たちにはもう救いはない、これはもう完全な裁きしかないのだということしか見えませんが、あのでも神様は思い直される方でもあると書いてあるんですね。ヨナは言いました。じゃあ27節はどう考えたらいいんでしょうか。いや、これはもうあの事実が証明しているんですけども、そのイエスを十字架につけろと叫んだ人たちはその後どうなったかであります。彼らは裁かれたんでしょうか。私の目の前で撃ち殺せというふうに殺されていったか。いや、そんなことは起きませんでした。弟子たちはイエス様が十字架に おかかりになるということが分かったときに、もうすぐさま逃げて隠れてしまいました。ペテロはこのイエス様を三度否定いたしました。弟子たちもあの同じこの一人というと同じでした。ああ自分たちのこの先生は、今これからイスラエルの王様になるに違いない。そうしたら自分たちはそのイエス様の横に座って大臣になるのだという、まあ、好き勝手な夢を描いておりました。でもいざとなったら弟子たちはそのイエス様を捨てていきました。十字架につけろとまでは叫ばなかったかもしれませんが、この人はもう王となれないんだと思ったら逃げちゃった。本当はこのイエス様を助けるために私も十字架につけますとか、ペテロは まさにそう言ってました。私はイエス様と、生死を共にするんだ、イエス様が死ぬとき私も死ぬのだとあの言っていた人がですね、あのいざとなったらその約束を翻して逃げたわけですので、ペテロこそもう私の目の前で撃ち殺せと言われてもうしょうがない人でありました。じゃあその弟子たちあるいはペテロは裁かれたのか。そんなことなかったですね。何も起きなかったんです。じゃあこの27節何なんですかと これ単なる脅迫ですか、あるいはまあちょっと脅してみました、だからこんな風にならないようにあなた方は気をつけなさいということなんでしょうか。いや、そんな話でもないんですね。先ほど言いました、神様ってどういう方ですか。ヨナが言った通りに、この方は恵み豊かで災いを思い直される方なんです。私たちは確かに27節の通りに神様の前で裁かれて殺されなきゃいけないものでありました。でもそうならなかった。じゃあ27節は単なる脅迫か。いや、そうじゃない。実は殺された人がいるんですね。私の目の前で撃ち殺された方がいる。私たちじゃない、弟子たちでもない、群衆でもない、イエス様が十字架で撃ち殺された。なぜですか。この方何か悪いことしたんですか。いや、してません。何にもしてない。人々から恨まれ憎まれ、十字架につけろという声によって死ぬことになりました。それは無駄なしということじゃない。いや、むしろイエスはそういう道を歩まれました。私たちが死ぬべき、裁かれなければならない身分であったのにもかかわらず、この方が私たちの罪を引き受けて、まるで神様の敵というか、位置にこの方立ったんですね。だから父なる神様はイエス様を裁かなきゃいけない。私たちの罪を背負いましたので、神様の敵となってしまったんです。私の目の前で撃ち殺せ、ああ、なんて神様厳しい方と言いました。そうじゃない。私たちが裁かれないようにと、この方が代わりに撃ち殺されていくんです。思い直されたんです。だからこの十字架に来なさいって言うんです。あなた方はそのままでは裁かれていくんだ。だから早くこの十字架のところに来なさい。私があなたの罪を背負って死んでいくのだから。最後に考えます。不思議な、いや、ちょっと納得できない言葉。誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられる。神様にとって誰が持っているものだったのか。あるいは何を持っていると言われているのか。神様にとって誰が持たないものなのか。あるいは何を持たないと言われているのか。ビジネスをしなさいと言っていたんじゃないです。この三人目のしもべが明らかにしてますね。神様をどのように捉えていくか。厳しい方である。いや、もう神様なんか、もうとんでもございません。そんな神様は私は嫌ですと、この、怖かったからです。と思っているならば、あなたはその恵みに預かることはできないんだ。いや、むしろ、神は本当に恵み深く、災いを思い直される方、憐れみ深い方である、怒るのに遅い方であるということに気がついたなら、あなたはたくさんの恵みをいただくことができるんだ。だから、持っているものってない。まあ、言い換えれば、一言で言えば信仰、あるいは神様のこの姿ですね。その姿をよく、本当に正しく見ることができるならば、あなたはますます神様からこういただくことができる。だから取り上げられると言ってますけれども、神様が好き好んで取り上げるんじゃない。私たちの思いが、神様の見方が鏡のようにこう反映してきて、神様が厳しいと思えば、私たちはこの手を閉じてしまいますので、そこに神様は恵みを施すことはできないんですね。でも、 神様は憐れみ深い方である、本当に私の罪を許される方なんだと分かったとき、私たちは手を開くことになって、そこに神様が恵みを注いでください、そういう方なんだと言っております。このイエス様が何を私たちのためにしてくださっていたのか、気がつかないところで厳しいことを言っているようだったけれども、実に恵み深い方であったのだ、そのイエス様と共にまた歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは本当に私たちをわざわざ混乱させるかのように何か厳しいことを言われますが、そしてあなたはなんて厳しい方であろうかと文句を言いますけれども、残酷で厳しいのは実は私たちの方であった。あなたを十字架につけたことさえ忘れて、何か自分は良い人間であるかのように思って、神様のことをああだこうだと好き勝手なことを言っていたものでありました。でもあなたはそんな愚かな私たちであっても、災いを思い直されて恵み豊かな方である、怒るのに遅い方であると言ってくださることに感謝をいたします。本当に私たちは愚かでありますけれども、どうか本当にあなたの姿、この憐れみ深い神様のお姿にもっともっと近づくことができますように、お一人お一人を助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らします。